夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは世田谷線松陰神社前若林公園の真ん前にあるゴーダカフェのオーナー小田隆さんです。小田さん、実はこの番組のレギュラーコーナー瀬田町散歩でも昨年末に取材出演いただいたんですが、引き出しが多すぎて時間が足りないということで改めてスタジオに来ていただくことになりました。お店の看板メニューボンベイサンド気になります。今日は小田隆さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは世田谷線松陰神社前若林公園の真ん前にあるゴーダカフェのオーナー小田隆さんです。小田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介お願いします。
はい、ゴーダカフェ株式会社の小田と申します。私は世田谷区の松陰神社前の、駅にありますゴーダカフェという西インドスタイルのカフェを運営しております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、もうそれこそ年末の瀬田町散歩で小田さん登場していただいて魅力的な方ですよと聞いていたので、
ありがとうございます。
今日は来ていただいてありがとうございます。はい、
嬉しいです。ありがとうございます。
いや、それこそね、正代さんも大興奮してましたよね。収録どうでした？
すごく楽しくて、5分って聞きながらすごく長い時間収録させていただいた思い出です。ありがとうございました。
ね、それこそ本当美味しそうなものもいっぱい紹介していただいたので、今回ちょっとゆっくり伺いたいなと思いまして、はい、小田さんのね、はい、こう魅力も聞いていきたいなと思うので。
魅力あるかな。ありがとうございます。
よろしくお願いしますよ。
いや、
それこそね、はい、もう私もよくお店の前を伺っていたので気になっていた、はい、ゴーダカフェのお名前もなんかインパクトありますよね。はい、
これが私が小田が ODA なんですけども、西インドにゴーダマサラって GODA っていうスパイスがあるんですね。ミックススパイスが、それとあと前職まで脱サラでサラリーマンをしてたので、ゴー小田で、GO、小田池っていうことで、自分にちょっと起業するにあたって勢いをつけたくて、そしてゴーダカフェにしました。
すごい背中を押す、ちょっと気合が入る。
そうですね、自分自身を押す感じで。
うわ、どうです、押されてみてというところで、今もうどのくらい経ったんでしたっけ？
今8年目ですね。
そうなんだ。もうまさにでも今世田谷といえば、そして松陰神社といえば、ね、皆さんもこう広がりましたよね。
はい、なんか皆様のおかげでなんとか
愛されてらっしゃる。それこそラジオでも言ってた新春ハンドカレー祭りも賑わいました。
そうなんです、おかげさまで そこで紹介させていただいたあのカレーとサンドイッチが一緒になったボンベイサンドカレー祭りをさせていただいたんで、あのそれめがけていらっしゃるお客様がすごくてやばいなっていうぐらい忙しかったですありがとうございました。
別荘もないです、人気だからこそですよでもね本当メニューとか、はい、SNS 見て気になってた、はい、ボンベイサンドっていうのは改めてどんな、はい、
これがですね、あの通常サンドイッチっていうのが皆さん想像されるのがマヨネーズとか、うん、マスタードとか、うん、あとケチャップ類をあのパンにスプレッドとして塗ると思うんですけども、うん、西インドのムンバイですとそういったものではなくて、あのパクチーと、青唐辛子のチャツネソースを塗るんですね。でそれをまだ日本でやられてる方がいらっしゃらなかったので、うん、自分でも、国内で企業前に学びつつ実際現地に行って教えていただいて、まあ、商標も取って提供してるという感じで、ちょっとスパイシーなサンドイッチなんですね。
へえ、国内で唯一、都内で唯一っていうところでね、こう西インドムンバイボンベイサンドっていうところで、はい、このメニューのインパクトよ、ずっしり感どういった味なんだろうって気になりながらも、はい、ね、週替わりのチーズベジタブルサンドとか、ね、チーズオムレツサンド、はい、マカロニサンドもあったり、うん、それこそ新商品もあるようですね。
そうですね、6年ぶりに、まあ、ちょっとコロナがあったので、うん、あまり新メニューは出してなかったんですけども、1月2月と月替わりでほうれん草のツナマヨコーンとか、あとシベリアっていうちょっとムンバイで食べた中でも一番斬新なパイナップルとチーズが挟んでるんですね。で、なんでパイナップルがシベリアなのとか、
うん、
そういうこともあったりして、
うん、
ロシアでパイナップル取れないじゃないですか、むしろフィリピンとかそういうイメージもあるので、うん、まあ、ちょっとそういったものも出しつつ今年はメニューを新しく出していこうかなと考えてます。
すごいいろいろチャレンジされている中、はい、今日ねそれこそ朝作っていただいた、
はい、焼いてきました
ボンベイサンドをご用意いただいたんですよね、はい、ちょっと食べてみてもいいです？
はい、
ありがとうございます。こっち開けていただきましたもんね、はい、このメニューは
一番人気のチーズチリサンドですね。
チーズチリサンド、上にもチーズたっぷり乗せていただいておりまして、はい、わ、中もいっぱい具が入っている、わ、美味しそう、いただきます、はい、うん、いただきた、うん、おいしい、うん、チーズの風味甘さに、あ、結構スパイシー。
そうなんです、青唐のピクルスとか、うん、あとまあうちで作ってるスパイスも結構入ってるんで、
うん、
まあ、サンドイッチスパイスっていうのも振りかけてるんで、
ね、後からすごいスパイスの香りと、
はい、
辛さもきますね初めてあったスパイスの感じ
ありがとうございます。
これがさっき言ってたチャツネとか、
そうです、
パクチー
もう塗ってますね、はい、
すごいモリモリ行きたくなるような美味しさで止まらなくなりますね、はい、でパンの甘みとチーズの甘みと引き立つので、はい、そうですね、はい、あ、これ美味しい、
ありがとうございます、
面白い確かにこれいろんなそのパイナップルの組み合わせだったり、はい、うん、新しいほうれん草とツナマヨコーンだったりも、はい、いろいろ食べてみたくなりますね。反響とかいかがですか？
これをうちのお客さん食べた後にですね、カレーが食べたいって言い始めてたんです
さらにスパイス感をね、そうそう、味わいたくなりますね。
あとご飯が食べたいとか、
あ、確かに。
で、それでミニカレーつけてたんですけども、いっそのことじゃセットにしちゃおうということでカレーの上にサンドイッチを乗せたんですね。でそれからはボンベイサンド、まあ、カレーとカレーライスとサンドイッチが一緒になったメニューがあるんですけども、これが結構いろんなところで取り上げられてから、
うん、
逆に通常のボンベイサンドにみんなやっと気づいて目が行くようになってくれたんですね。
もう相乗効果じゃないですか。素敵。このボンベイサンドカレーもね、炭水化物祭りみたいな感じでインパクトがあるので、また後半でもお話伺っていきたいなと思います、はいはい、さあそんな小田さんが選んでくださった曲教えてください、
はい、松任谷由実さんの、アカシアという能登半島の皆様に向けたチャリティーシングルになります。
選んでいただいた理由は、
はい、これが2001年のアルバムに アケイシアっていうのに入ってたんですけども、まあ、今は見えない未来がたった一つの、道しるべっていう歌詞があるんですけども、まあ二十数年前から、まあ、自分も今起業していろいろ不安になったりすることもあるんですけども、やっぱり大切なことは心の中にずっと置きつつ、そういったものをまあ道しるべにしながらこれからも進もうっていう、なんか前を向く気持ちにさせていただけるんで選びました。
さあそれではお聞きいただきましょう。松任谷由実、能登半島チャリティーシングル、アカシア。世田谷ドリームプロジェクト、今日は世田谷線松陰神社前若林公園の真前にあるゴーダカフェのオーナー小田隆さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
小田さん、はい、もうこのボンベイサンドのスパイスさがこう後の風味が残ってて、口の中幸せな感じします。
ありがとうございます。
うん、ね、そんな衝撃的なこのボンベイサンドとの出会いだったりとか、はいはい、そのルーツも聞きたいなと思うんですが、はい、
そうですね、20年ほど会社員をしてまして、で、まあ、正直、ね、そういう安定した職を捨てるっていうのは本当に怖かったんですけども、まあ、カフェを始めたきっかけっていうのが祖母が、兵庫県の明石市というところで40年ほどお好み焼き屋さんをしてたんですね、
うんうん、
とか、まあ、あと、まあ、食の出版社とか、うん、あと食品輸入会社さんにいたりして、いろんな飲食店の人に関わっていたというのもあって、で、まあ、個人的なきっかけとしては超個人的なんですけども、35歳、まあ、32、3過ぎた頃にもう結婚しないだろうなと、
うん、
まあ、いろんな恋愛が終わり、
うん、
で、その先のことを考えて、はい、まあ、そのまま会社いてもよかったんですけども、
うん、
ただまあ60、ま、当時だったら60歳定年みたいなのが今ちょうど今年4月で51なんですけども、
うん、
考えた時にちょっと違うことがしてみたいなと思いまして、で、まあ、でするんであれば自分の居場所になるような仕事がしたいなっていうので、まあ、一番手っ取り早かったのが、まあ、一番身近にあった飲食店だったんですね、
うん、
それで、まあ、カフェをして、35歳ぐらいから決めて43歳で起業するんですけども、8年準備してるんですね。
すごい
その中にボンベイサンドとか、まあ、カレーを習いに行ったりいろんなことをしてたんですね。
でもそれこそ逆に飲食を知るからこそこの西インドというか、うん、こうボンベイサンドにたどり着いたっていうのはどんなところに？
これはですね、前職の、まあ、お客さんにメニュー提案してる時にアメリカとかオーストラリアとかイギリスのトップ20の、フードとかベバレッジをいろいろ調べてて提案してたんですけど、その中にニューヨークのトップ20にボンベイサンドウィッチっていうのが17位で入ってて、これなんだろうと思って調べ始めまして、でもボンベイって明らかにインドじゃないですか、
はい、
なのでまあその30代後半から40初めまではイギリスとかインドから本を取り寄せて自分で作ってたんですね。ただ企業、まあ、会社辞めてからお店オープンするまでにインドに行って、うん、まあ会う人会う人にグリーンチャツネって何を入れるのとか、うん、まあ、ホテルのシェフに厨房入れてもらったりして、うん、いろいろ教えてもらったり、あとまあ2年目だったら泊まってたゲストハウスのお母さんがたまたま料理教師の先生だったんですね。なのでお店だったらこの味、家庭だったらこの味っていうのを教えていただいたんで、でまあそういう、まあ、ご縁もあってボンベイサンドをやろうという話でしたね。
でも実際にムンバイに行かれて、まあ、はい、旧ボンベイにも行かれて、うん、こう人との交流だったりとか、うん、アプローチって結構いろんな出会いもあったじゃないですか。
そうですね、6月に前職を辞めて、もう店舗施工を7月始めなくちゃいけないっていうのに、ちょっと待ってくださいと、これだけが宿題として残ってるんですボンベイサンドがってボンベイサンド存在はしてても現地で食べたことがないのにお店で出すのが嫌だったんで、なのでその2、3週間は
必死のパッチでしたね本当にいろんなタクシーのうんちゃんにも聞いてました。どこがいいお店ですかとか、どこが何の具材を入れてますかとかで、まあ実際も朝昼晩ずっとサンドイッチを食べてて、多分それでゲストハウスのお母さんが大丈夫なのこの子はっていうで教えてもらったのもあったんですけど、本当にありがたく、あと、ムンバイ在住の日本人の方、新井貴弘さんっていうサントゥールプレイヤーの方がいるんですけど、初めてなのにムンバイを案内していただいたんですね、こちらから連絡して。なのでまあそういったご縁も感謝して、まあ、今につながってるという感じですね。
まさに本場の味、うん、もうこうボンベイサンドカレーとして、はい、そしてボンベイサンドとして展開していって、はい、やっぱりこう反響だったりとかいかがですか？
やっぱり最初の 1,2 年はすごく良かったんですね。で飲食って2年目の壁とか3年目の壁があって、2年目の壁はだいたい開店して 50% くらい閉店しちゃうんですね。自分のところもやっぱり2年目の壁があったんですけども、こういうオリジナル商品でやっぱり商売、まあ勝負するっていうのは大切なのかなと。
じゃあその中で2020年、
はい、
世田谷きらり輝く古典グランプリで特別賞受賞した時っていうのは結構感慨深かったんじゃないですか？はい、
そうですね、これがちょうどお知らせいただいたのが2019年で2年目だったんですね、うん、その2年目の壁中だったんですね。で、まあ、ぶっちゃけますと、あれこのままお見せして大丈夫なのかなってすごい不安だったんですね。でこの賞を僕存在知らなくて、次戦他戦でやられてて、うん、お客さんが応募してくださってたらしいんです。で覆面調査員の人が来てたらしいんです。それも知らなくて、最終審査残ってますって言われた時にすごい感激して、あ、そうやって応援されてるんだったらもうちょっと頑張ろうって、なんか感謝しかなかったですね。
まさにゴーゴーイケイケみたいな小田さんイケイケっていう後押しがあったからこそですもん ね。
だから誰が応募してくれたんだろうとか、それはまだ知らないし教えてはいただけないんですけど、ありがたかったですね。
ぜひ皆さんにもね、このボンベイサンド召し上がっていただきたいなと思いますので、はいはい、お店は世田谷線松陰神社前若林公園の真ん前にね、はい、ありますので、ぜひゴーダカフェお立ち寄りいただけたらと思います、はい、また来週もたっぷりお話聞かせてくださいね、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、今日のゲストはゴーダカフェのオーナー小田隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。成城からのニュースポットをご紹介、では呼んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は小田急線成城学園前駅南口から徒歩1分にありますパーソナルジムマッスルフォトをご紹介します。お話はオーナーの原沢正隆さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここジムですか？
そうです、はい。
なんか おしゃれな本当撮影スタジオみたいな。
ありがとうございます。当店は写真撮影をして、それを元にしたトレーニングメニューを、組んで、トレーニングしていくので、マッスルという筋肉の由来と、あとは写真撮影のフォトという形を掛け合わせてマッスルフォトという店名にしました。体重が減っても見た目が変わらなければお客様の目的は達成できないので、あくまでも数値によらずに見た目を、現状の見た目を確認して、それを元にしたトレーニングメニューを組んでいくということがコンセプトですね。
打ちっぱなしの壁、もう本当に写真の撮影に来ましたっていうモデルさんがね、この並んでそうな雰囲気なんですけれども、例えば私がお願いしますとなると、まず撮影からなんですか？
そうですね、現状 の体の状態を撮影して確認させていただき、でお客様がこうなりたいと思うその姿に沿ったトレーニングメニューをトレーナーが作っていきますので、まずは一旦撮影をしていただくということをお勧めしています。
さあ、ここが スタジオブースに今入りました。本当にね、本格的な、あの、私で分かりやすく言うと、あの、家族写真撮りに行ったりとか、娘の七五三の写真撮りに行くような本格的なフォトブースで、また大きなカメラですね。
そうですね、あの、もうプロカメラマンが設営したスタジオですので、あの、もう本格的な部分で、ここなかなか真似できないと思います。このストロボ自体が筋肉の陰影がはっきり分かるようなライティングにしてますので、男性の方はこれあくまでもその推奨ですけども、上半身は脱いでいただく、女性に関してはヨガウェアのような少しちょっとタイトなあのものを着ていただいて、で体のラインをしっかりとこう記録していくんです。で、正面背面、右左を取るので、あの姿勢のチェックもできます。なかなか、背面とか側面っていうのは自分がこう洗面所で見る部分ではできないので、そういった部分でもその女性の方は特にその姿勢の部分っていうのは重宝されてます。
いやー、緊張します。
よろしくお願いします。大丈夫です。今撮った写真がすぐにあのモニターの方に映し出されますので、これをモニターでトレーナーとチェックをして、で現在の体の状態を、はい、
これね、あの、自分と向き合って自分 の、 あの残念なところをやっぱり突きつけられつつ、そこをきっと改善していこうっていうパワーがある、なんかメンタルも鍛えられます。
そうですね、やっぱりハードルは、あの、最初の段階のハードルは高いとは思うんですけども、あの、一番効果的なやっぱりトレーニングメニューになると思います。
はい、ではここからフォトブースから今度は トレーニングブースですかね、に移動します。また本当に本格的なマシンがずらりと並んでいますが、あの、実際に通うとなると、もうあの、シンさんのが決めたそのメニューをこなしていく感じ。
そうですね、あの、お客様の目標と、まあ、現在の状態を、見た上で、まあ、必要なトレーニングとかを、あの、進めていく形になります、
ね。はい、だいたいどれぐらいの、まあ、1回のレッスンでどれぐらいの、
1回で、1時間です。
え、もうこれクタクタじゃないですか。
まあ、人によってはそうですね。
それをだいたい月あるいは週どれぐらいこなすと。
一応週1で運動することを推奨はしてますけど、まあ、あの、余力があればもっともっとっていう方もいらっしゃいますね。い
や、そりゃやっぱりね、自分を磨くってこういうことですよね。
そうですね、あの、自分磨きはちょっと終わりがないと思うんで、いつまでもね、輝いてね、あの、頑張ってね、トレーニング進めていっていただければと思います。
ということで、今週は成城学園前からパーソナルジムマッスルフォトをご紹介しました。お話はオーナーの原沢松隆さんとトレーナーの新さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
面白い。雅代さんの写真も見たいです。もう目指せ鏡の前に立てる体型作りしたいなと思いました。原沢さん、新さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ、君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたい、などなど、あなたの夢を聞かせてください。 レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は世田谷ドリームプロジェクトの頭文字を取った SDPJ@ 英語で信頼という意味のフェイスネットワーク .jp となります。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。夢応募に送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。また最後に番組を聞き逃した方は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。